カラーデイズ。2013年9月21日土曜日午後9時41分頃収録、カラーデイズ若でございますけれどもですね、この夏僕がとあることに使った金額9000円。いや待てよ、パンフレットとか入れたら1万円越してるな。何のことかと言いますと、皆さんもうすでにわかると思いますが、僕はこの夏映画鑑賞、映画館でするために使った合計金額です。やばくね。
大学3年生若がお送りするポッドキャスト番組カラーデイズ。この番組はチーム若一六 .com の制作でお送りします。
改めまして、こんにちは、カラーデイズ若手です。そうだよね。まあ、皆さん、この番組で僕何度か、話してますけれども、この夏、若さん、ね、夏のシネマデーということでですね、まあ、この夏休み、まあ、映画館で映画を見ようというところですね。まあ、主にメンズデーを使って、まあね、時には1日3本、連続で、映画を見るということをやりました。まあ、それはね、前、なんだっけな、ノーモア映画養生っつってね、あの時に見た、あれ結構8月の中旬かなくらいに見たんですけれども、あの時見た映画、パート1の時に見た映画が、モンスターズ・ユニバーシティと、謎解きはディナーの後で、と、風立ちぬ。これがパート1で見た映画ですね。で、今日話す、パート2、で見た映画が、もう先に言っちゃいますけど、劇場版タイムスクープハンター、安土城最後の一日と、宇宙戦艦ヤマト2199第7章、そして艦は行く。この2作品見ました。今日はこれについてレビューします。そして、パート3、まあ、若さんね、夏休みに見る映画、第3弾というところで、まあ、集大成ということで、まあ、最後ね、有終の美を飾ろうというところで、まあ、前回話しました。ね、前回の、何でしたっけ、何だったっけ、タイトル。思い出した思い出した。あの日、カヤノンが食べたザギンを僕たちはまだ知らない。だ。はい。あの日見た、花の名前を僕たちはまだ知らない。ね。これまあ、ね。舞台挨拶があるということで、ね。最後、2600円かけて見たっていうね。タッティと。っていうのが、ま、前回話した映画レビューでございましたけども、まあ、今回は、ちょっと前回、かっ飛ばした、パート2の映画のレビューをね。まあ、毎度おなじみ、カラデイズさん、まあ、ネタバレはなしで、お話ししていこうかなというふうに、思いますけれども、まあ、そんなことで、今年の夏見た映画の本数が合計6本。映画館で見た、ね、映画の数がまあ6本ということでね。まあ、その他もろもろね、DVD とか、使ってね、ほら、実家帰るときとかに、高速バス使って帰るんですけど、その時に、ね、映画をね、流してくれるんですけども、まあ、そんなことで、まあ、まずそれで往復で2作品見てるんですね。で、あと僕が先々週もっと前か、に行った、北海道脱出した時に、まあ、空飛ぶ鉄の乗り物に乗ったんですよね。その時にまあ、ちょっとショートな映画を見たんですけれども、ちょっと短めの映画を見たんですけども、まあ、それも含めて、で見ると、まあ、結構ね、実はこの夏映画を見てるんですね。うん。だいぶ見たね。いや、もっとね、正直見れるかなと思ってたんですけども、まあ、意外とね、意外や意外ということで、まあ、 まあ、40日ぐらい休みがあって、まあ、40日以上あったか、50日くらいあったか、くらいあって、見た作品が、ま、大体10とかかな、うん、10、11とか、その辺かな。まあ、あのね、アニメの DVD とかでね、結構実は見てんだよね。うん、結構まとめて見てたか、してたので、まあ、それ含めるとね、もっとって感じになると思うんですけど、まあ、単純に映画だけっていう風に考えると、まあ、10作品、11作品ぐらいかな。いや、もうちょっと見れたね。もうちょっと見れたかなって思うんですけれども。まあまあ、いろいろ忙しかったんで、しょうがないですね。まあ、ということで、まあ、今回、ちょっとまた本題に戻りますけれども、パート2で見た、若さん夏のシネマでパート2で見た映画、先ほども、ちょっと紹介しましたけれども、まず一つ目が、劇場版、タイムスクープハンター、安土城最後の一日。そしから、二作品目、宇宙戦艦ヤマト2199第7章、そして艦は行く。この以上二作品を見ました。でね、実はこの二作品ね、見た場所が実は札幌じゃないんです。先々週ぐらいですか。僕が北海道を脱出して、まあ、さっきも言いました、ね、空飛ぶ鉄の塊に乗ってですね、本州のとある場所にね、まあ、ちょっとこれね、ちょっと大人の事情でね、あんまり詳しく言えないんですが、まあね、いつかね、皆さんに話せる時が来るとは思うんですけども、ちょっとね、まだね、言うにはね、ちょっとまだ早いと。ちょっと今回、ちょっとうちのスタッフのね、オクティもちょっとこのね、旅行にちょっと絡んでるんですけども、ちょっとね、オクティからね、口止めされてますので、あんまり詳しいことは言えないんですけども、まあ、一部ね、察してくれた方はね、ツイッターでね、察してくれた方は、まあ、いるかなというふうに思うんですけれども、ちょっとね、とある、本州のとあるところに行ってましてですね、じゃあそのとあるところに行って見ました。しかもね、その、移動日の初日に見ました。もう何やってんだってね。ついてね、一番最初にやったのがね、まず空港降りて、最初に移動してやったのが、コロコロ、キャリアのね、キャリアケースのカバンを持ってね、コロコロ転がしながらですよ。まあ、駅のロッカーに、キャリーケースを入れてですよ。で、一番最初に行ったのが映画館ですからね。意味がわかんないってね。本州に降り立って一番最初にすることが映画館とかもう言っている意味がよくわかんないみたいなね。普通にこの2作品、札幌シネマフロンティアとかでも普通にやってるからね。もうね、怖いね、若さん。もう何やったなのって話なんですけど。ね、ちょっとね、いつもと違う、こう、生き慣れてないっていうか、こう、初めて行く映画館っていうこともあってね、ちょっとね、若干緊張をしたよね。で、ちゃっかりね、ちゃんと今回もな、ウェブで、座席予約をしましてですね、もうしっかり席を押さえまして、見ました。うん。で、まあね、狙っていったんでね、今回これもね、メンズデー的なやつで、ね、行ったんですけれどもですね、宇宙戦艦ヤマト2199に関しては、特別価格ということで、一律どの日に行っても1500円っていうね、これはもうどこ行ってもこの値段っていう風に決められて、いたので、まあこれに関してはね、変動することなかったんですけれどもですね、まあじゃあ早速ちょっと話していきましょうか。じゃあまずこちら、劇場版タイムスクープハンター、安土城最後の一日ということで、まあね、まあ言わずと知れたタイムスクープハンター、ね、要潤さん出ている、ね、ね、沢島さんが出てるね。こと沢島さん、時空ジャーナリスト、沢島雄一が、歴史に埋もれた名もなき人々を取材し時代を考察していく姿を描いた NHK のドキュメンタリードラマ風映画教養番組って書いてあるタイムスクープハンターの劇場版ということでね、まあ、ちょっと今ちょっと話しましたけど、まあ、ちょっと架空の話です。これ、フィクションです。フィクションなんですけど、実際のその歴史の背景とか、その当時の事情とかっていうのは、もちろん文献とかに基づいて、作られたお話なんですけれども、まあ、これ NHK の番組ですね。まあ、なので、まあ、結構ね、僕、NHK で番組好きですからね、仕事発見伝とかね、プロフェッショナルとか見てますからね。そういえば仕事発見伝、あれ終わんだよね。そろそろね。今週だっけ？終わるんだよね。最終回だよね。そろそろね。ということでね、タイムスクープハンターの劇場版ということで、ね、まあ NHK の番組だからね、まあ裏切らないだろうと。 いうことで、一応今回の話のあらすじというのはですね、本能寺の変直後の京都に、タイムワープした沢島が、織田信長の天下統一の拠点となりながらも、完成からわずか3年で消失したとされる幻の名城安土城の謎を解き明かす、ということでですね、でも今回このタイムスクープハンター、テレビ版にも、出演する、まあ、さっきも言いました、要潤さんや、まあ、杏さんもね、沢島の、相方というか、サポート役として、出演しているんですけど、まあ、その杏さんに加えて、まあ、今回新人時空ジャーナリスト役で、カホさんがね、出演しているということで、カホさん、あれだよね、僕らと年代近いんですよね。そうなんだ。ケクノ先生の1個年上。ってことは、僕から見ると2歳年上ですか。ああ、そうなんですか。ということで、カホさんも出演ということで。まあ、今回、まあ、どちらかというと、この、まあ、要潤さんとこのカホさんがこう、焦点当てられてるということで、こう、アンさん、こう、まあ、普段ね、テレビ版は、こう、ね、要さんとアンさんのこう、2ペアで、行動することが多いんですけれども、まあ、今回ちょっとカホさんということでね、まあ、その辺でもね、ちょっと新鮮な動きというかですね、あと今回劇場版では、まあ、ね、この安土城の最後の一日って、普通、普段はね、沢島さん、まあ、先ほど言いました、歴史に埋もれた名もなき人々を追うのが、お仕事なんでございますけれども、安土城の最後の一日を追うって、それ結構有名な、歴史的に結構重要な、出来事なんじゃないの？なんでそれを沢島さんが取材してるの？っていう、まあ、その経緯に関しても、まあ、もちろん描かれてますし、あ、そういう経緯か。最初ね、出だし、イントロ30分ぐらいね、映画始まって30分ぐらいね、あれこれ、安土城をどうやって持っていくの話とかね、ちょっと思ったんですけども、ああ、なるほどね、そうやって繋がるのかって感じでね、今回はちょっとね、まあ、劇場版ということで、かなり物語もスケールアップしていて、タイムスクープ社もね、ちょっと動きがあるっていうね、そうそうそう。まずまあ、これ多分公式ホームページに書いてあったんで、多分言っても大丈夫だと思うんですけど、まさか上司役としてカンニング高山が出てくるとは思わなかったね、俺ね。あれ、そういう設定だったっけ？テレビ版でもなんか似たようなやつが、なんかね、カンニングさん出てたようなね、記憶もね、かすかにあるんだけどね。ね、まさかね、劇場版で出てくると思わなかった、ね。嘘でしょと思って。そう、ちょっとその辺びっくりしたんですけれどもですね、いやー、やっぱね、スケールが大きかったね。ね、これ誰だっけな、ツイッターでね、これね、僕のフォローしてるリスナーさんがね、言ってたんですけど、オープニングのムービーがね、めちゃめちゃ気合い入ってんのね。これは確かにね、僕もそう思った。ね、すげえオープニングにね、めちゃめちゃなんかね、ハイテクっていうかね、なんかすげえ力入ってんだよね。びっくりしたね。あれ、見応えあったね。うん。エンディングもね、なかなか終わり方良かったよ。オチがね、そういうオチでね、あ、そういうオチかって感じでね、すごい良かったですよ。さすが NHK、裏切らないですね。いや、すごい良かったです。これまだ公開されてるんですかね？されてんのかな？まあ、もしね、タイムスクープハンター、まあ、テレビ版見たことある人は、ぜひ見るといいんじゃないかな。まあ、見たことないっていう人でもね、普通に話についていけると思います。うん。まあね、まあ今回フィクションということでね、まあ安土城が、あれ本当に幻なの？どうやって聞いたか分かってないの？俺ね、日本史だからさ、日本史だから高校で習ってないから、俺。中学の知識で止まってるから、絶対中学の時に習ってたよね。分かんないんだけど、安土城の、まあ実際のところはどうなのか分かんないのかな？なんだけど、そんなに僕もね、歴史詳しいわけじゃないからね。まあ、ただ、本当のところはどうだったかわかんないですけど、まあ、タイムスクープハンター的にはこういう終わり方みたいな感じで、よかったんじゃないでしょうかね。なるほど、そういうオチかって感じですね。はい。で、まあ、最後。 最後というか2作品目、宇宙戦艦ヤマト2199第7章そして艦は行くということで、まあこれ去年の4月からね第1章を4月かな、4月というか去年の春先ぐらいからあのね、7章にわたって公開されて、でまあ今年の4月からはあれは TBS 系ですかな、でもテレビアニメ版として夕方5時からねやってますけども、今月でねいよいよ終わりますけれども、そうなんですよ。で、今回第7章、そして艦は行く。これはテレビアニメ版で言うところの第23話から第26話までの3456。全4話ですね。全4話分、を劇場で、先行公開ということですね。だから言うと、もう今月の末で、だからあと、これ公開されるのが9月の23日だから、来週の日曜日で、ちょうど昨日が第25話なんですよね。で、来週の29日で終わるんですよ。もう。そう。で、これももちろん上映ね、これね、上映2週間限定なんですよ。2週間しか公開しないんですよね。で、これもう上映終わってるんですけれども。まあね、どんなエンディングを迎えるのかっていうのが気になって気になってしょうがなくて。僕はもうテレビアニメ版を待つことができずにね、もう見ちゃいました、劇場版で。いや、やっぱ映画館で見るといいね、迫力がある、映像ももちろんですけれども、音にもすごい迫力があっていいですね、やっぱり映画館で見るのはね。もちろんテレビで見るのもねいいんですけれどもですね、先に映画でざっとストーリーをもうオチを把握して、でテレビ版でじっくり細かい描写を見て、あ、こここうだったんだっていうのが、もうすでにね、劇場でやったところをテレビアニメ版でもうやってるので、ちょっとそこを見たりして、あ、そうか、劇場でここに、こうなってたけど、あ、ここにもう伏線貼ってあったんだっていうのがね、ちょっと分かったりしてね、面白いんですけど、ちょっとこれはね、まだテレビアニメ版が終わってないので、現時点でね、あんまりちょっとオチは、てか、まあ、この版、このレビューはオチを言わないっていうのが約束だから、言わないけれど、はぁ、なるほどね、って感じでしたね。そう。なんでコスモリバースシステムを直接地球に持ってこなかったのか、その理論的な理由がなされているってね。そう、コスモリバースシステムには、まあ、ちょっと秘密があるっていうところで、まあ、どんな秘密なのかは、テレビアニメ版で確認してくださいって感じなんですけど。で、実はね、これ8月の24日からね、9月のちょいまで、で公開してたんですけれども、実はね、劇場版はですね、クオリティ維持のために、第25話のね、上映時間が少し減ってるんですよ。だからね、これ映画上映の時にね、最初冒頭2分ぐらいね、謝罪の文章だけが流れるっていうね、なんかすげえ、見たことない感じのね、最初出だしのスタートでしたけれどもですね。で、まあ、テレビアニメは、まあ、ちょうど昨日なのかな、収録準備時点ではちょっとまだなんですけれども、ちょうど昨日かな、配信日的には。ね。では、普通に、まあ、30分の番組でクオリティになってるんですけれども、上映版はね、ちょっとね、分数減ってるんですよね。ちょっと若干カットした部分が、どうやらあるよね。そこがね、どの部分なのかっていうのも、ちょっとテレビアニメ版でね、確認したいなというふうに思いますけれども。まあ、ストーリー展開的にはね、まあ、そういう終わり方なのかと。結局、最後、誰と誰がくっついてるのかとかね。まあ、ちょっとそこはサイドストーリー的なところですけども、誰と誰が、結局くっついてるのかみたいな。なんかそこ、なんかね、第7章のその、あらすじみたいなところに変わる。え、誰がくっついたのみたいな。ちょっと気になってたね。あ、なるほど。あの人とあの人がくっついたのね。みたいな。だからまあまあ面白かったですね。僕ね、思わずね、これ見終わったね、Amazon でね、宇宙戦艦ヤマト2199の公式設定資料集、これね、3800円ぐらいするんですけどね。これ、思わずポチっちゃったからね、これね。まだ手元にないんですけれども。ね、思わずね、ポチっちゃう。それぐらいね、ヤマトにはハマっちゃったんですよ、今回ね。いや、すごい良かったです、ヤマト。なんでここまで愛されるアニメなのかっていうのが、まあ、改めてね、ちょっと前もね、アニメレビューの時に話しましたけれども、なんでここまで愛されて、多くの人に愛されてる作品なのかっていうのが、まあ、わかった。すごくよくわかったっていう意味ですごく面白かったです。 ね、あの吹奏楽部でね、あの演奏したことありますからね。いや、あのちょっとまたね、あのいろいろとアニメを見ると感じるものがまた変わってきますね。でもね、いや良かったですということで、まあ見てない人はあのアニメ版来週で最終回ですけどね、あの見てくださいということで、今日はこの辺で終わりと思います。ここまでのお相手カラデースパーソナリティーわかでした。それでは皆さん、次回までお元気です。さよなら。
七色の虹かかる。